では賛美を持って礼拝を始めていきたいと思います。歌いつつ歩まん、ご一緒に賛美いたします。タンタン、タンタンタンタンタン、タンタン、さん、はい。主にすががるまでに、悩みは、にをころせば、歌いつつが歌う、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつが歌う、この世の旅路を。アーメン。一言お祈りいたします。天の神様、今日も私たちを御言葉を通して一足一足導いてくださることを感謝いたします。深く悟ることができますように、聖霊様、助けてください。心から感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ではご一緒に本日のディボーション箇所を拝読したいと思います。本日はイザヤ書6章、1節から7節です。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れた者で、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。アーメン。今日の内容をまとめます。ウジヤ王の死んだ年に、預言者イザヤは主ご自身をその目で見ました。主ご自身の前にイザヤは自分自身の汚れを知り絶望しました。その時、セラフィムが燃え盛る炭を祭壇から取り、イザヤの口に触れて、その唇が清められたこと、イザヤが清められたことを宣言しました。では、内容をもう一度、ゆっくりと読んでみましょう。そして聖霊様に示される箇所がないか、聞きながら読んでいきたいと思います。はい、いかがでしょうか。目に留まる箇所があったでしょうか。分かち合っていきたいと思います。
はい、私は3節、5節、6節、7節が目に留まりました。ここから唇の清めの大切さというか、口が清められるときに主を褒めたたえるものとなり、口が清められると発言が変わっていくのかなと思いました。まだ清められていないものは、否定的なことを言ったり、不信仰だったり、そのような心の思いを発言しますが、このセラフィムが聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと叫んでいるように、本当に主が罪を取り去って汚れを消し去ってくださるときに主を褒めたたえる口と変えられるんだなと感じました。以上です。
私は本文の内容から、このイザヤが足と触れたときに、とても萎縮し、恐れを覚えた。そして自分の汚れに、気づいた。というところから、神様は全く清さを お持ちであられるお方であると、思わされています。以上です。
はい。私は一節のところに目が止まりました。氏家王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たというところで、国が非常に危機的な状況にあるときに主が現れてくださるということを思いました。氏家王という王様がとってもよく広く知れ渡った素晴らしい王であった、また戦いに強い王であったというところ、その指導者が長く治めてきた指導者が亡くなった時に人々が本当にこう恐れや不安を抱いたと思うんですけれども、その時にもっと素晴らしい誠の王がこう現れてくださったという、私たちが絶望するときに主が現れてくださるということ、そこに目が止まりました。ではもうしばらく黙想していきましょう。御言葉をさらに聖霊様に聞きながら一つ一つ深く探っていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また私たちに与えられている教訓や避けるべき行動、罪についてなど示されることを書き記していきたいと思います。はい、いかがでしょうか。じゃあ分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は3節から御父は褒めたたえられるべきお方だということを教えられました。セラフィムが聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと叫んで褒めたたえている姿を通して、主はすべての万物をご自分の栄光のために作られたお方であり、すべてのものから褒めたたえられるべきお方だということを教えられました。本来人間も含めすべての万物は主の栄光を褒めたたえるために作られたんだということをもう一度教えられました。そして5節から教えと模範をいただきました。主の栄光が自分に照らされるとき自分の罪が見えるんだということを教えられました。イザヤが自分の汚れを告白しているところ、ああ、私はもうダメだ。私は自分、唇の汚れたもので、唇の汚れの、汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、と嘆いている箇所を通して、主によって心が照らされると、自分の心がどれだけ汚れているか、どれだけ主から離れているかを見ることができるんだということを教えられました。その時に、この後悔や反省だけで終わってしまうのではなく、イザヤのように、主の前で悔い改め、素直に告白することが大切だということを模範として教えられました。以上です。
はい。私はまだまとまっていないのですが、イザヤが5節で、私はもうダメだと、私は唇の汚れたものであると言って、いるときに、この霊的な存在の一人、セラフィムが、火ばさみで取った燃え盛る炭が、思って、この唇に触れて、不義が取り去られたと、こう書かれているんです。このことを通して、神様の臨在というのは、私たちの魂から清めてくださるということを、教えられています。まだこれ以上のところはまとまっていないんですけれども、以上です。
はい。私は一節のところで、天の父なる神様は国々の誠の王なる神であるということを教えられました。ウジヤはとっても偉大な王様で広く知られていたと思うんですけれども、けれどもこの偉大と言われた王様でも国の中には堕落があったし、やっぱりウジヤ自身も最後は高慢になって堕落した。それを見るときに、本当にこの国々の王、指導者には不完全さや弱さがあるけれども、しかし私たちは誠の王なる神様に治められているものであるというのを思ったときに、ものすごいこれが私たちにとっての希望というか、本当に素晴らしい中に私たちは生きているんだなということを改めて教えられました。 私たちをいつでも守り、導き、治めてくださるお方、危機的な状況の時には、それを知って、現れてくださるお方だということを教えられました。そのような王様だということを教えられました。そして、5節と7節のところで、まあ、いかなる人間も神様の前には絶望的に、そもそも汚れている、そういった存在だということも教えられました。私たちが本当に神様の前に出るときに、その汚れを知って、また清めていただくことができるということも教えられました。そして7節で、清められたものが本当の意味で用いられていくということも思いました。イザヤの不義が取り去られ、この罪が贖われたと、宣言された後、このイザヤが預言者としてメシアを本当にこう表して語るようになっていく。イザヤほどメシアをこう明確に、このはっきりとその目で見て、見たように預言をした、預言者はいないと思うんですけれども、このメシアについて、語るその働きを全うするものとなったということを教えられました。はい。ではもうしばらく黙想していきましょう。今日示されたこと、具体的に自分自身にどのように適用していくのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい。いかがでしょうか。では、分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は12月からオーストラリア宣教に行くんですけども、そのために今どんな備えができるかと黙想していました。そして今日のディボーションを通して、今必要なことは私の罪が整えられ、悔い改め、清められていくことだなということを今日は感じました。大きな罪はもうすべて許され、あがなわれているんですけども、日々の小さな罪、また自分も知らずに犯している罪、そのような罪から清められて、自分が整えられ、本当に主に備えられたものになっていくことが今本当に必要だなと感じました。なので、自分の心が主に照らされるように、ますます主の照らしを受けて、自分が悔い改めの生活をしていけるように、今日も一日過ごしたいなと思いました。以上です。
はい。私は今日は、死の臨在に触れることで、こう魂が清められるということを教えられました。今、職場の子供たちと接していて、子供たちがから発する言葉があまりにも汚いということで、まあ、それがこう少しずつ改善されていくように、まあ、いろいろな方法で努めているんですけれども、まあ、そういう福祉の知識に基づいたものとか、研究されたものとかだけではなくて、自分自身がまず本当にその清められたものとしていつも現場に立つ必要があるなと、まあ、彼のためにもっと取りなし、自分自身もよく備えて臨もうと改めてその向かう姿勢について教えられています。以上です。
はい。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝私たち一人一人に本当に主が清めへの招きをしてくださったことを感謝いたします。私たち自身を本当に主の前に引き寄せてくださり、汚れを清めてください。十字架の血潮で洗い清めてください。あなたが本当にこう与えてくださった尊い使命を全うすることができますように、私たち一人一人本当に清めて用いてください。心からありがとうございます。性別された時間をそれぞれがまた今日持っていくことができますように。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。